こんにちは。今日はですね、私のサロンのリピーターの方のお話をしようと思います。これは許可をいただいているのでお話しするんですけど、その方が、52歳になられて、うちに来た時は、52歳だから45歳の時なんで、今年で7年目ですかね。定期的にサロンに来ていただいて、いつも施術をしながら、お話をしたり、あとは別で、セッションのご予約をいただいてお話ししたりということをずっとこの数年やってるんですけど、でその方がですね、先日、先月ですね、先月いらっしゃった時に、その前に来た時に、その自分のね、心地よさを、いかに自分ができる範囲でできるかっていうところで、小さいところからね、その自分の心地よさっていうのを見つけていけるといいですよね、なんて話してて、じゃあもう今ね、何やりたいって言ったら何したいですかっていうお話をした時に、その方アウトドアがね、すごく好きな方なんですけど、やっぱりもうこの何年もやりたいと思いながらも、やっぱりもう忙しい忙しいっていうことで、そういう時間もなく、で去年お家をねリフォームしてるんですよ。でベランダもできて、私ベランダで椅子を出して、ですごい日当たりが良くて、風の通りもねいい場所だから椅子を出して、そこでお茶飲みながら推しの写真集を読みたいですって言ってて、じゃあそれやりましょうよって。でその方ってとにかく忙しいっていうのが合言葉のように言われている方で、でお仕事もフルタイムでやっている方で、土日祝日がお休みの会社員の方なんですけど、独身で、家は、ご実家に一人で住んでるんですけど、だけどとにかく忙しいっていうところで、で私のところに来たのって、その7年前ですね。その時はもう肌荒れがすごくてですね、その悩みを解決したいというところで来ていただいたんですけど、その時って、結構、精神的に落ち込んでるというか、私のその感覚からして、ものすごく自分を抑え込んでいる方だなっていう印象だったんですね。で、肌荒れって、ちょっと話逸れちゃうんですけど、肌荒れってもちろん毎日のスキンケアがのやり方がね、間違っていて、それが結局肌荒れを引き起こしてるっていう原因ももちろんあるんですけど、正直40代を過ぎてくると、もうそのスキンケアだけとか生活習慣だけとか、もうそれだけっていう原因がなくてですね、大体はその外側の原因と内側の原因っていうのが、いろんなものがこう複雑に絡み合って肌荒れになってる方がもうほぼですね、もう今の時代は本当にもうそうやって肌荒れを引き起こしている人が多いので、本当その表側のケアだけじゃなくて、やっぱり自分のその溜め込んでるものだったり、いつも我慢してることだったり、そういうところのアプローチもすごく大事になってくる時代なんですよね。なので、その方も7年前いらっしゃった時に、もちろん毎日のスキンケアがちょっとやっぱりやり方が間違っていて、肌荒れを引き起こしてたっていうのは一つ原因でもあったんですけど、それ以外にもう日々のストレスと疲れと、であとは自分の感情もとてつもなく抑え込んでる。ただ私はやっぱりお肌が悩みでいらっしゃった方に関して、いきなりずかずか心に入り込むことはもちろんしないですし、そこは私の中で、インスピレーションでも来るので、 まあ、そういう方だなって思いながらいつも対応させていただいてたんですね。で、まあ、それが1年2年とこう月日が経ってですね、であんなに悩んでいた肌荒れももう今なんかはほぼ改善されていて、で、まあ、何より変わったのがやっぱりその方の生き方なんですね。で、その私のところに来た時ってもうご本人も言ってたんですけど、やっぱりもう精神的に落ち込んでいて、もう宗教に入ろうとしてた ですよ、その時。何の宗教がいいですかねみたいな感じの話をされてた時に、あ、ちょっとこれはいかんなっていうところで、まあ、私も少しずつその方と、まあ、その心のお話っていうことで少しずつお話をさせていていたんですけども、だからその宗教に入らなければもう私はその何かにすがらないと、で何かね、そのすごいものをすごい人から「あなたの人生はこうした方がいいよ、こういうふうに生きなさい、これを持った方がいい、あれをやった方がいい」って言われた方がもう私楽ですっていう感じだったんですよ。まあ、いわばもうちょっと危険領域に足を突っ込んでる状態でですね。で、まあその状態がいいか悪いかっていうよりも、まあ、結局その誰かの言葉で決めてもらうっていうことは簡単だし楽なんですよ。まあ、なぜかというと自分の頭で考えなくていいから、これがいいよって言ったら「はいはい」、あっちがいいよって言ったら「はいはい」で、それってめちゃくちゃ楽じゃないですか。でもそれって自分の人生を生きる中では絶対って言っていいぐらい、やっぱそれは自分の魂って望んでないの。やっぱそこをいかにやめていくかっていうことが私たちの人生ではすごく大事なことなんですけど、まあ、その方はもうそっちに入った方がもう楽、もう自分では分からんから人に言われた方がいいわっていう、まあ、よくありがちなゾーンにはまりつつあった方なんですね。もう少しね、やっぱり深く話をしたいということで、ずっとその対話をね積み重ねていったんですけど、まあその結果ですね、この7年経った今、まあそのリピーターさんがどう変わったかっていうと、まあ、明らかに生き方が変わってきたっていうのは今から3年前ぐらいからですね。コロナが明けて、コロナ騒動があって、あれが終わってしばらくして、でまたそのセッションを重ねていく中で、まあ、とにかくそのコロナがすごく良かったと、まあ、あのタイミングで自分と向き合うっていう時間が増えて、あ、いかに自分が付き合いたくもない人と付き合ってきたか、いかに自分が我慢をして人と関わってきたかっていうのに気づけたっていうところから、まあ、少しずつ、まあ、自分の本音、自分の本心っていうところに耳を傾けられるようになってきて、で何よりすごかったのがですね、まあ、この20年以上旅行に行くとか飛行機に乗るとか新幹線に乗るとか、もう一切そういうことから離れていた。だから新幹線に乗っていくとか飛行機に乗るとか、あんなに若い時はやってたのに、この年になったらもう怖くてできなくなっちゃってた。だけど、まあ、自分を生きていく中で推しができて、そう、この推しができたというのもすごい話なんですけど、まあ、それはまた置いといて、とにかくその推しができたこと、でその推しができたことで、その推しに会いに行くっていう時間を作り始めたりとか、新幹線のチケット取りましたとか、あと飛行機のねチケット取りましたとか、とにかくどんどん行動が変わってきてですね、まあどんどんその本来の自分に近づいてきてるっていう状態をここ数年感じていたんですね。で、まあそれからは、ただやっぱり忙しいっていうところがなかなか抜けなくてですね じゃあそれなんで忙しいのかっていうところで、まあ、書き出してみたりとかで、書き出した結果なんで忙しかったかっていうと、自分的にやらなきゃいけないことが多すぎて、それやんなくてもいいんじゃねっていうところまでやりすぎてたっていうところに気づいたんですね。まあそれを減らしていったりとか、あとはですね、まあ会社員なんですけど、その仕事がフレックス制なので、あの時間をねこう選んでこう出社できるんですけど、本当は9時半出社なのになぜか8時半出社にして、出社して8時半に出社していたとかで、8時半ということは、まあ、それ前に家を出るわけですよね。でもそれなんで8時半に出社してたかっていうと、まあ、なんとなく会社の人が8時半にみんな出社してるからって言ってて、いや何のためのフレックスやねんっていう話で、いやでも9時半出社で OK なのに、なんでそれ8時半に出社してるのかっていうところも、本人はもうね無意識の行動なので当たり前って思ってただけなんですよね。でも冷静に考えて9時半出社でいいよって言われたら9時半に行けばいいじゃないですか。でもそれぐらい自分のその思い込みだったり、周りはこうだから自分もこうしなきゃいけないっていう、なんかそういう外側に振り回されて、それが結局自分の足かせになっちゃって忙しいっていう状況を作り出してたっていうのに、まあ、気づいたりとかですね、まあ、とにかくその人っていうのは自分の思い込みだったり、まあ、そういう観念があったりとか、いろんな人の言葉、まあ、そこに振り回されてしまって、本来の自分の気持ちっていうところからどんどんやっぱずれていくんですよね。でそれに気づくために、まあ、そのセッションって、まあ、前回もお話したんですけど、やっぱりそのずれていたところからちょっと修正して戻してあげるっていう時間がある意味、まあ、セッションだったりするんで、まあ、そういう時間が定期的にあることで、ちょっとねやっぱり人間生きてると感情の生き物なんで、普通にねずれていったりするんですよね。で現実がだんだん回らなくなって、ってなるじゃないですか。でも実際冷静に考えてみると、あ、自分でただ複雑にさせてただけなんだっていうのに気づいたりする、まあ、それがある意味セッションだったり、そういう対話の中で気づけるっていうのが大きなメリットではあるんですよね。まあ、そんなのを繰り返していく中で、まあ、その前回ベランダにね椅子を出してお茶を飲んで写真集を見る、でその方って毎週土日休みなんだけど、とにかく休んでないんですよ。でなぜかというと、やらなきゃいけないことを自分で作りすぎちゃって、本来それやらんでもええやんっていうのまでやっちゃってたから、もう時間がないってなってたんですよ。それも一回二人で全部書き出して、一回何をやってるか見ていきましょうって見てたんですよね。でこれって必要ですか、これってどうですかっていうのを一個一個丁寧に自分で見ながら考えてやってたら、もうね半分以上があれ今日やらんでもよくねっていうのばっかりだったんですよね。でそれもご本人も初めてそうやって冷静に見て、あ、こんなに自分って自分の首を絞めてるんだっていうところにようやく気づけた、じゃあそれをやめていくと時間が生まれますよね。でも今までこうバタバタ動いてた方って、時間ができると、え、どうしようみたいな、何しようって結構それで苦しくなる時ってあるじゃないですか。私もすごくあったんですけど、 泊まることを恐れてた方なんで、いざ泊まる時間ができちゃうと、どうしよう、何しようみたいな、じっとしてられないんですよね。でもこれもそう思ってるだけで、一回泊まって時間をしっかり自分のために作ってみると、あ、こんなに私って豊かだったんだとか、あれ、私ってこんなに自由だったんだとか、冷静に今の自分を感じることができるんですよね。で、その方は前回その椅子を出してお茶を飲んでぼーっとしてっていう時間を過ごしてみて、私ってなんてこんなに豊かなんだろうって、こんなに豊かな時間を過ごせてるのに私は全然幸せじゃないとかね、全然自由じゃないって思ってたのが、もう本当に恥ずかしいぐらいだとは言ってましたけど、でもそれぐらいやっぱり自分のその心からずれて、ずっとその外の現象に意識を使いすぎると、本当に自分のことを見失っていくんですよね。で、まあその52歳のリピーターの方も、まあ、この7年、まあ、本当に当初に比べたら自分で決断する、自分で決めるっていうことを、感覚をね、少しずつ取り戻して生きれるようになって、いや本当にね、すごく美しい姿を、まあ、私は間近で見させていただいてるので、いや私こそ本当になんかもう胸がいっぱいになりました。まあ、これからもね、まあ、必要であればそうやってね、来ていただいて対話を繰り返して、またどんどんこう軽くなる生き方をサポートできればいいなと思った話でした。なので今日はその52歳のリピーターの方が、その7年前の本当にどん底状態から本当に自分の意識をね、生きて意識を大切にしながら、まあ、少しずつ本来の自分で生きれるようになったっていう、その変化のお話をさせていただきました。では今日はここまで、ありがとうございました。